トップインタビューいいね富山。こんにちは、小山健一です。毎週木曜日この時間は音楽と市町村のトップへのインタビュー、市町村長に最近の動きやこれからについて伺い、音楽とともにお伝えしています。今日は朝日町の笹原康直町長です。朝日町ではこれまでこの番組でも紹介してきた、来年度から始まる保育園を含めた保・小・中一貫教育とともに、新たに地域と一体になった学校運営の仕組みを導入します。最近の動きとともに伺っています。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りします。
大和薬品工業は創業から半世紀以上、医薬品の原薬を製造しているメーカーです。熱意と責任と信頼を持って頑張れるスタッフ求めています。詳しくはウェブで、富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業です。
トップインタビューいいね富山。今日は朝日町の笹原康直町長です。すでに中学校の部活動の一部を地域の人たちが運営指導している朝日町、次は小中学校の先生に代わり学校の業務の一部を住民に担ってもらう、地域と一体になった学校運営を来年度から始めます。本格運行が始まったノッカル朝日町や新型コロナ対応などと合わせ、笹原町長です。
振り返りますと、県内でも早いペースでワクチン接種進みましたね。
そうですね、おかげさまで、8月には集団接種会場の終了式をさせていただきました。大きなポイントは医療従事者の確保、もちろん看護師も近年、毎年のように10名近い確保したってことも大きかったんですが、国全体でも6月の接種状況、 VRS の入力進捗状況によってワクチンの供給をしますよということだったことからすると、接種率、その数値が評価されたことが大きかったのかなという、
VRS というのはね、接種状況を国に報告するシステムですね。
そうです、そうです。7月中にはおおむねもうワクチンの確保のめどが立ったということから、入善町への一部受け入れ接種、あるいはワクチンを入善町や黒部市に、分けてあげたりこともできたというのは、その6月が大きなキーポイントだったというふうに思っております。
さて、今後の対応なんですが、3回目も、ね、取り出されています。
そうですね、もう8月ぐらいからはもうすでに3回目という声が聞いておりましたし、これからもおそらくもう本格的にの接種が始まっていくものだというふうには思っております。朝日町の場合はおおむね8ヶ月となれば、医療従事者が当然先だと思うように思っておりますが、町民の皆さんの65歳以上の方々は、2月頃が一つの目処なのかなというふうに思っておりますが、これも供給や国県からの情報提供を得ながら、また町民の皆さんのご理解を賜りながら、スムーズな接種に向けて取り組んでまいりたいというふうに思っております。
そして地元経済対策ではですね、町内での消費喚起、これからされますね。
そうですね、やっぱり飲食店がやっぱりものに影響を受けているというふうには思っておりますので、プレミアム飲食13日からすでに、販売を始めているところであります。
さて、マイカーをですね使って住民同士乗り合って送迎するノッカル朝日町ですか、これ本格運行を開始しました。
はい、この10月から本格運行に入りました。さまざまな方の後押しがあって、間違いなくその認知度が高まっているというふうに思っております。町民の皆さんの 特にノッカルドライバーのご理解があって着実に進んでいるものだというふうに嬉しく思っているところであります。まあ、
マイカーで、ね、料金を徴収するという、ね、仕組みなんですけれども、DX を生かした、ね、新たなシステムも導入されてますね。 LINE で予約受付とかポイントを、ね、付与するという。
そうですね、そういったことによってサービスの向上により良いものに努めてまいりたいというふうに思っております。
そして朝日町といえば教育改革です。地域の人たち、まあ、人材がですね、部活動を指導する朝日町型部活動コミュニティクラブが発足して半年余り経ちました。効果はどうでしょうか。
生徒からの話を聞いてもやはり専門的な指導を受けられるという良さ、そしてまた先生方においては働き方につながるという点、そしてまた地域の方が教える喜びにつながっているものだというのを持っていますし、地域を挙げて学校に関わっていくことによってふるさと教育にもの一環にもつながっていくのではないかなというふうに思っております。
もう一つ新たな教育改革が発表されました。来年度からですね、学校と地域が一体になって持続可能な学校運営を目指す朝日町型地域パートナー学校支援モデルですか。まあ、具体的にはですね、ふるさと学習含めて登下校の安全サポート、それから放課後学習、部活動でのこれ外部交渉とか事務作業を、ね、先生に代わって地域住民が担うということですね。
そうですね、このふるさと教育も、まあ、地域の方々なり、県内のそういったいろんな方々のを講師に呼びながら朝日町のふるさと教育につなげてまいりたいと思っておりますし、コミュニティスクールの構築、すなわち地域と学校等がスクラムを組んで、地域全体で学校を運営に行こうというのが大きなポイントだというふうに思っております。まあ、そういった関係になればなおのこと地域愛、そしてまたその学校に対する大きな支援につながっていくものだというふうに思っております。まあ、本当にうちとこの木村教育長をはじめそういった PTA の皆様やさまざまな方々が忌憚なく議論をして前に進めていただいたということは大きいことだというふうに思っています。何より大事なその地域の皆様方がその学校運営の一翼を担っていただけるということというのは非常にまたありがたい話でありますし、またそれが一人一人の町民の希薄な関係の解消にもつながってくると思っておりますし、本当に関係者全てで子どもたちをサポートしていくという視点から見てでも力強いものになっていけばというふうに思っておりますし、その方向に関しても大きな期待を持っているところであります。
まあ、この学校支援モデルの導入、他の市町村そして県民の皆さんも注目しているかと思います。
今年度から始まった地域の人たちによる中学校の部活動の指導は地域と一体になった学校運営を進めるための第一歩、準備段階とも見られ順調に進んでいるようです。次の段階が小中学校の業務の一部を地域の人たちに担ってもらおうという朝日町型地域パートナー学校支援モデルの来年度からの導入、同じく来年度から始まる小学校中学校に保育園も加わった小・小・中一貫教育と合わせ朝日町の教育が大きく変わりそうですね。トップインタビューいいね富山、ここで今日お送りする曲笹原町長からは、
町長今日の一曲ですが、
はい、岡村孝子の夢を諦めないで、まあ、こういったコロナの時期ですので下向きになってもらっても困るし、まあ、私にとってはかなり苦しい、時代かもしれませんけど、こんな時こそ夢を諦めないで、皆さん頑張ってほしいなという思いで、自分にも言い聞かせながら、ぜひかけていただきたいと思っています。
はい、岡村孝子夢を諦めないで。
トップインタビューいいね富山、朝日町の笹原康直町長に小山健一がお話を聞いています。次は朝日町で計画されている風力発電、そして町のふるさと美術館の移転をめぐって伺いました。
北陸電力が朝日町で風力発電計画してますね。
そうですね、まあ、全国的に、まあ、日本の国として、カーボンニュートラルに向けての動きが本当に、日に日に、状況が変わってきているというふうに思っています。すなわち、まあ、再生可能エネルギーを活用した施策に大きく転換したものだというふうに思っています。まあ、そういった点、私自身も2期目の公約の中に再生可能エネルギーを活用したことに取り組みたいという思いでおりました。北陸電力さんが、陸上での風力発電を進めるということは、再生可能エネルギーのマシとしてカーボンニュートラルに向けて大きな一歩になったのではないかなというふうに思っています。ご存知のように今それが計画されていることが本格化するとなれば、約1万8000所帯分の家庭の電力を賄えるというふうにも伺っているところでありますが、マシとしてもその進捗状況を見極めながらしっかりとサポートしてまいりたいというふうに思っております。
まあ、あの可能性をまず1年かけて調査するという。
そうですね。おかげさまで町には昨年 NPO 法人も立ち上げられたところでもありますし、そういった方々にもまた情報を提供しながら、また共に再生可能エネルギーの施策にしっかりと後押しをしてまいりたいというふうに思っております。はい、
次にですね、ふるさと美術館を七色館に移転する構想ですね。オープンしますと、その新美術館、それから、遺跡を展示している舞文館ですか、はい、それから一服美術館のこれ3館がですね、同じ、不動堂地区周辺になるわけですね。
そうですね、2つを1つにすることによっての相乗効果で、先に35年ぶりに堺永遺跡、縄文時代の遺跡が県の方から帰ってまいりました。そういったところで、舞文館の活用、そして美術館において従来よりもスペースを多分拡張できるというふうに思っておりますし、最終形というのはまだ見えてない状況でありますが、ある資源あるものを最大限に活かせるような施設、そしてまた利用しやすい施設にしてまいりたいというふうに思っております。
2023年春のオープンを目指す。
そうですね、そういったところに、焦点を合わせながら進んでまいりたいというふうに思っております。はい、
まあ、この3館でですね、不動堂周辺の美術散策と歴史巡りゾーンができると。
そうですね、そういった形になってほしいですし、歴史と伝統文化、あるいは新しい芸術美術というものに親しみがある、施設になっていけばなというふうに思っております。
まさにミュージアムタウン旭構想、新たなゾーンの誕生に期待が高まります。
ありがとうございます。
美術館の移転で不動堂地区では堺永遺跡の出土品を展示する舞文館、それに民間の一服美術館からなるミュージアムタウンが生まれることになりそうです。まずは再来年春のオープンを目指す新しい美術館の誕生に注目です。トップインタビュー、いいね富山。ここで笹原町長からの2曲目です。今年はオリンピックの年だったから聞きたいというゆず栄光の架け橋。
よくぞここまでたどり着いた伝説のコアラよ。
はい、
うん、修行に来た伝説のコアラじゃないの？
修理に来た伝説のコアラです。
でも伝説なんでしょ？伝説の先に喜びをつなぐことぶき伝説、
ただいま技術スタッフ募集中、詳しくはウェブで。
トップインタビュー、いいね富山。朝日町の笹原康直町長に小山健一が聞いています。
移住定住を進める制度の一つが地域おこし協力隊員の受け入れです。朝日町は最近農業分野に特化しているそうですね。
農業の研修等も完成し、農業の担い手の確保に向けて力を入れているのが現状であります。
そのため あのいろんな、ね、支援もされてる。
そうですね、今回6月には農業法人の一つを京都の法人の方々が、事業継承されました。今後2例目3例目につながることも担い手の確保につながっていくものだというふうに思っておりますし、事業継承というのはやっぱり、一つ のポイントになってくるというふうに思っております。
農業法人がしっかりとした基盤を作っているということですね。
地域おこし協力隊として3年経ったところで働く場所が明確ではないと、先が見えないと、その4年目以降はどうするということになりますから、農地を買って自分で一からやるということは とてもじゃないですけど、それはやはり大きなコストがかかるわけですから、事業継承も含んだことを視野に入れながら、地域おこし協力隊の募集にも今力を入れていきたいというふうに思っております。
で、隊員現在12月3日まで募集中なんですね。新たに
今募集をしているところであります。そういった自然相手の農業という部門もこの阿勢町でも大事な基幹産業でありますので、しっかり取り組んでまいりたいというふうに思っております。
地域おこし協力隊員を農業分野に特化したことで農業振興につながることに期待いたします。
はい、ありがとうございます。
トップインタビュー、いいね富山。
今日は朝日町の笹原康直町長にお話を伺ってきました。本格運行が始まったマイカー利用で住民同士が支え合い、地域交通を守るノッカル朝日町、そして教育改革が進む朝日町で新たに打ち出された来年度から導入の学校と地域が一体になった小中学校運営の今後の動きに注目していきたいと思います。今日の放送はラジコのタイムフリー機能を使えば1週間以内ならいつでも聞くことができます。 FM 富山ホームページのポッドキャストでも聞けます。トップインタビュー、いいね富山。来週11月25日は魚津市の村椿明市長に伺います。それではこの辺で、小山健一でした。この番組は富山の医薬品原薬メーカー大和薬品工業、人と町の毎日を守る寿伝説の提供でお送りしました。